イチピュラディオ。皆さんこんにちは。広島市立大学イチピアがお送りするイチピアラジオです。
第4回6月の放送を担当するのは広報グループ4期生のはるかと
琴瀬です。私たちイチピアは学生同士がお互いに支え合えるような仕組み、場作りといった活動をしています。今年度も昨年度に引き続きイベント、人助け、広報の3つのグループに分かれています。
今回の放送はゲストとして心と体の相談センターより中田さんにお越しいただきました。中田さんにはこの後登場していただきたいと思います。また今回は5月病を乗り越えようと題しまして、中田さんにお話を伺いたいと思います。
はい、ということで皆さん中田さんのお話楽しみにしていてくださいね。ところでこのイチピアラジオですが、随分と期間が空いてしまいましたね。皆さんお久しぶりです。新学期が始まってもう2ヶ月も経ったのかと最近は驚くばかりです。はるかちゃんは新学期が始まってみてどうですか？
学年が上がり勉強は大変にはなりましたが、サークル活動で新入生の皆さんとも仲良く活動できているので充実した日々を過ごせています。琴瀬ちゃんはいかがですか？
そうですね、私も勉強にサークルに充実した毎日を過ごせているんじゃないかなと思っています。また最近は趣味で NHK のラジオ英会話を聞き始めてみました。面白くておすすめですよ。というわけでそろそろ始めていきましょうか。今回の放送はどんな方にでも聞いていただきたい内容です。
それでは早速中田さんをお呼びしたいと思います。中田さんよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。心と体の相談センターより来ました中田です。本日はよろしくお願いいたします。
はい、中田さん、イチピアラジオへ改めましてようこそ。そしてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速最初のトピックに移りましょう。5月病を乗り越えようと題しました今回ですが、ポイントなどありますでしょうか？
はい、5月病を乗り切るためのキーワードはズバリセロトニンです。セロトニンとは脳内の神経伝達物質の一つですが、他の神経伝達物質であるドパミンやノルアドレナリンなどの情報をコントロールし、精神を安定させる働きがあることから幸せホルモンと呼ばれています。セロトニンが低下するとストレスに弱く精神的に不安定になってしまうと言われています。一方でセロトニンがしっかり分泌されていれば、大きなストレスにさらされても不安や怒りなどの感情を抑え精神的に安定した状態を保つことができると言われています。そこで5月病を乗り切るための方法として、セロトニンの分泌を高めるために整えるべき2つのポイントについてお話をしたいと思います。
はい、ありがとうございます。早速2つのポイントを伺いたいと思います。1つ目のポイントは何でしょうか？
はい、1つ目のポイントは生活リズムを整えることです。まずは日中にできるだけ太陽の光を浴びることです。太陽の光を浴びることでセロトニンの分泌が増えるとも言われています。生活リズムが崩れて昼夜逆転の生活になってしまうと、朝起きて授業に出るのが辛くなってサボりがちになってしまいます。まずは朝日で目覚め、決まった時間に起きれるように部屋に朝日が入るようカーテンを少し開けておくのも効果的です。次に日中はしっかり体を動かすようにしましょう。ジョギングやウォーキングなど一定のリズムで繰り返し体の筋肉を動かす有酸素運動がセロトニンの分泌にいいと言われています。ここで大切なことは余計なことを考えずに歩くことに意識を集中することがポイントになります。自分の歩調や呼吸を意識してリズムのいい曲を聴きながら歩くのがおすすめです。学校の行き帰りの移動で無理なく続けられるウォーキングなどで1日5分から30分でも始めてみましょう。最後は規則正しく食事をとることです。夜何時以降は食事をとらないと決めることで朝お腹が空いて目が覚めるようになるでしょう。さらに日光を浴びて有酸素運動をすれば自然とお腹も減ってくるので、朝昼晩に3食規則正しく食事をとれるようになると思います。 セロトニンを体内で生成する栄養素は炭水化物や乳製品、大豆製品に多く含まれると言われていますので、糖質オフダイエットなどで炭水化物を抜くなど無理なダイエットはやめて、食事の内容も栄養バランスの良いものとなるように見直してください。朝日で目が覚め、食事を規則的にとり、運動をして体が疲れる、そして毎日決まった時間にお布団に入れば自然と睡眠リズムも整ってくると思います。
なるほど、ありがとうございます。中田さんからいただいたご説明の中で太陽の光、そして運動がキーワードに出てきましたが、皆さん、あと2ヶ月もすれば夏休みです。夏休みといえばですが、小学校の頃ラジオ体操のおかげで生活リズムが整っていたのを思い出します。それでは2つ目のポイントを伺いたいと思います。ズバリ何でしょうか？
はい、2つ目のポイントは心を整えるということです。心を整えるにはいろいろな方法があると思いますが、まずはリラックスするということをお勧めしたいと思います。一日の中で少しの時間でもいいのでリラックスタイムを取り入れてみてください。犬などの動物に触れること、ぬるめのお風呂にゆっくり入ること、柔軟剤やフレグランスなど好きな香りに癒されること、好きな音楽を聴くなど好きなことを楽しむことでもセロトニンの分泌を促進すると言われています。次に精神コントロールについてご紹介したいと思います。マインドフルネスという言葉を耳にしたことがありませんか？イチロー選手やスティーブ・ジョブズが瞑想を行っていたり、 Google 社でも社内研修を行っていたりとアメリカでは主流となっています。 Apple Watch にもマインドフルネスのアプリが入っていて、皆さんにとっても身近なものとなってきているのではないでしょうか。初めて聞くという人のために少しお話をすると、マインドフルネスとは精神コントロールの手法の一つで、心の中に生まれる様々な雑念から解き放たれて自分のありのままの状態を意識することで精神をリラックスさせ、考えすぎている状態を解き放ち心を安定させるといったものです。座禅や瞑想、ヨガといった方法で姿勢と一定のリズムの呼吸を意識して心を整えます。そうすることでストレスの低減、集中力の向上、感情をコントロールする力の向上、認識力の向上、免疫機能の改善などの効果があり、セロトニンの分泌に良いと言われています。寝る前にお布団の上で大の字になって自分の呼吸に意識を向けて行うという方法もありますので、ぜひ試してみてください。次に気を楽に持つことについてお話ししたいと思います。これも大切なことです。あまり深刻に物事を捉えすぎず、新しい環境では失敗はつきものと考え、できる範囲でいいやと気を楽に持ちましょう。頭の中が心配事でいっぱいだから別のものを入れるという考えで心配から気をそらすこと、気晴らしをすることも大事になってきます。学校に行かれないなら好きなアルバイトをしてみるというのも解決の糸口になることがあります。
はい、ありがとうございます。身近なことで幸せホルモンは高められるのですね。ちなみに中田さんのセロトニン分泌が高まった時などをお伺いしたいです。
はい、我が家は小桜インコを飼っているんですけど、それを撫でている時にインコが目を閉じてモフモフになって気持ちよさそうにしているのを見ているのが一番セロトニンが分泌されているなって感じる時ですかね。お二人の場合はどうでしょう？
はい、そうですね、私は音楽を聴くことが好きなのですが、普段電車やバスで通っている道を音楽を聴きながら歩くことでとてもリラックスすることができます。今までになかった発見があったり気分替えができたりするのでとても好きなんですよね。片瀬ちゃんはいかがですか？
はい、私はお風呂に入ることが好きなので、週ごとや日ごとにいろんなフレグランスを変えてリラックスしていますね。お湯に浸かることでほっとしていることが多いかなと思います。 さて今回は中田さんに様々なためになるお話を伺うことができました。最後に心と体の相談センターについて簡単に紹介していただきたいと思います。
はい、それでは最後に皆さんにお伝えしたいことも兼ねて心と体の相談センターの紹介をしていこうと思います。皆さんにお伝えしたいのは誰かに話してみるという方法です。一人で悩みを抱え込まずに友達や家族などの身近な人に悩みを相談するのもいいでしょう。話すことで心と体の状態を客観的に捉え自分の気持ちを整理することにつながります。ストレスや心配事を自分と距離を置いて捉えてみることも大切です。それでも解決できない問題もあると思います。自分なりに頑張ってもうまくいかない、解決の糸口も見つからないという時や、なんとなく大学に足が向かない、大学に行っても授業に出席する気になれないなどで欠席が続きそうな時は、本部棟1階にある心と体の相談センターを利用してみてください。心と体の相談センターには相談室と保健室があります。保健室では体に関する相談のほか、ちょっとした悩みやちょっと話を聞いてほしいといった場合にも話を聞くことができます。相談室では心の悩みについての相談を行っています。やる気が出ない、人間関係で悩んでいる、勉強がうまくいっていない、進路のことで迷っているなど気軽に相談してみてください。相談は予約制になっていますので、ホームページにある予約フォームから申し込んでみてくださいね。保健室でも予約を入れることができますので、直接お越しいただくかお電話をいただければと思います。開室時間は平日の9時から夕方の6時までとなっています。皆さんが問題を乗り越えられる方法について一緒に考えていきますので、気軽にご相談いただければと思います。
そうなんですね、皆さんもこれを機に心と体の相談センターについて知ることができたのではないでしょうか。それでは中田さん、本日はお忙しい中貴重なお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そろそろお別れの時間がやってきましたね。今日もあっという間でした。ここでいちぴあの広報グループよりお知らせです。この度広報グループではリスナーさんの声をもっと聞いてみたいと思い、お便りポストを作りました。いちぴあの公式ホームページよりフォームのサイトへ案内されます。いちぴあラジオへの感想やリクエストとお待ちしております。
ここまでいちぴあ広報グループ4期生のはるかと
琴瀬がお送りしてきました。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。